暖かい日になりそうです。今日も聖書を読んで神様の心を知りたいと思います。先ほどお祈りの中で神様のところに神様の思いが届きますようにと申しましたけれど、その思いとはどういうことなんでしょうか。コリント人への手紙、第二の手紙の中にこのような言葉があります。私たちは人を欺いているようでいて誠実であり、人に知られていないようでいてよく知られ、死にかかっているようでこのように生きており、罰せられているようで殺されてはおらず、悲しんでいるようで常に喜ぶ、貧しいようで多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有しています。不思議な言葉です。知られていないようでよく知られていて、死にかかっているようで生きていた、罰せられているようだけど殺されておらず、悲しんでいるようで常に喜び、貧しいようで多くの人を富ませ、無一文のようで無一文のようで全てのものを持っていますという言葉です。聖書はある意味で逆転の本であると言われています。私たちは生まれてきて生きていると考えていますが、聖書の思想によると私たちは生まれさせられ、そして生かされている。もちろん自分の力で生まれてきたものなどありません。母親に産み落とされるというか、生まれて生まれてくるわけであります。生まれるという字は生きるという字で生まれると書きますけれど、本当はお産の産、生まれる、そうやって私たちは能動的であるようで、実は非常に受け身で一日が、その人生が始まっているのです。自分で生まれたようで生まれてきて、産み落とされて、そして生きているようで生かされている、このことに気づくのはどういう時なのでしょうか。真剣に真面目に生きるときに人は誰でもこのことに気づくのだと思います。大人になるとはそういうことかもしれません。若いときは自分の力を信じて自信を持っていますが、年とともに私たちは自分がそれほどのものでないことに気づかされていきます。聖書の中であるイエス様のいらっしゃるその場面で、一人の女性が罪を犯したと言って連れてこられて、当時の制度の中では死罪にあたるということで、人々は彼女をそれぞれが罰しようとして、当時の刑罰である石打ちの刑、つまり石を投げる、こんな小石ではなくて大きな岩を投げつけて死に至らしめるという非常に残酷な刑があったのですけど、そのような思いで人々が集まって一人の女性を裁こうとしていた時に、イエス様が彼らに言いました。あなた方の中で罪のないものから石を投げなさいと言いました。この刑罰をやめなさいとは言わなかったのです。罪のないものから投げなさいと言ったのです。 罪のないものはこの女性に投げてもいいよ。それはチャレンジでした。その時に面白い記述があります。彼らは年寄りから始めて石を捨てて去っていったと書かれているんです。年寄りから始めて、つまり自分が 100% 正しくないと気づくのは老人からだったというのです。その後少しずつ若い人たちも自分の胸に手を当てて、自分が完璧でないこと、自分の中に罪があることに気づいていきましたが、この記述の中で年寄りから始めて石を捨てて出て行ったと書かれているところは、本当に人が年を取るということの大きな祝福の一つを表しているのではないかと思います。残念ながら私たちは正しくありません。そのことに若いうちには気づきませんが、年を取るということは人生を歩みながら自分を見ていく、自分を知っていく、現実を知っていくときに、私は正しいものでないということに気づいていくのです。これが年を取ることの祝福かもしれません。年を取るときに私たちは嫌おうなく謙遜にされていく、自分を知っていくからであります。先ほど申しましたように、私が自分で自分の力で生まれてきて生きているのでないことに気づくのには、大人になる必要があると思います。大人になって自分が何者でもないということに気づいたときに、ああ私は産み落とされ生かされているんだということに気づくのだと思います。その中で神様はそこに気づくところに私たちの神様との接点があると記しています。それゆえに聖書は逆転の本と言われています。このコリント人への第二の手紙のもう少し後ろのところに、このパウロという人が今を生きる多くの人に語ってくれる大切な言葉があります。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえに私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は良い時にこそ強いからです。自分が何者でもないことに気づいたところが神様との接点であります。今まで神様のことなど考えたこともなかった、信心など持っていなかったと思う方も多いかと思います。それでも自分の貧しさに気づいた時が本当にこの方との接点であります。気づくことは決して楽しいことではありませんし、がっかりすることでありますが、そこにこそ逆転の神様が会ってくださる場所であります。そのところで私たちに出会ってくださる。それゆえにパウロは先ほどのように言いました。私たちは人を欺いているようで誠実であり、人に知られていないようでいてよく知られ、死にかかっているようでこのように生きており、罰せられているようで殺されてはおらず、悲しんでいるようで常に喜び、貧しいようで多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有しています。 ト教の歴史の中では多くの迫害がありました。このことを信じているゆえに迫害を受けてきた人たちがいます。日本の中でもいろんなことが起こりました。今遠藤周作の原作による沈黙という小説が映画化されて上映されていると聞きました。あの小説も本当にあの時代の宣教師たちの働き、またキリストを信じるようになった人たちの迫害、またその中の迫害のただ中で本当に本当に自分が信仰を守れないと思った時に初めてその自分を許してくださる神様に出会うという大きなストーリーを持っている小説でありますが、この中で多くの人たちが人の目から見たらああと思われるような、あらかわいそうにと思われるような終わりであったとしても、当の当事者たちは心の中は喜びにあふれていたり安心に満ちている、こんな不思議なことがあるのです。心の内にある平安は何にも変えがたいものであります。どんなに人間的に豊かに見えても心に平安がなければ何にもなりません。悲しんでいるようであるが常に喜び、貧しいようで多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有している、これが聖書の世界であります。この神様とつながるときに情けない自分が満たされていき、また大切にされていることが分かり、本当に安心できるのであります。このことを病院にご入院中の方々にお知らせしたいなと思ってこのような番組を持っております。難しいことではなく、とりあえず神様に助けてくださいと祈り、神様と会話をしてみてください。決まった言葉ではなく、心の中にある思いをそのまま神様、実はこうなんですとお話ししてみてください。神様は本当に不思議な方で、そういう祈りに必ず答えてくださいます。必ず聞いているよということを教えてくださいます。キリスト教は経験の宗教であります。頭で分かっていくことではなく経験していくことであります。祈ってみる、そこに与えられる平安をぜひご経験ください。ではお祈りいたします。愛する神様、聖書の言葉をありがとうございます。私たちは本当に受動的に受け身で生きているものであります。生まれさせてくださってありがとうございます。また生かしていてくださってありがとうございます。今日生きている理由はあなたがお持ちです。私たちには分かりませんが、その目的を果たすことができるように助けてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。どうもありがとうございました。明日は土曜日ですからバイブルアワーはお休みです。同じ時間11時からは隣の教会で礼拝が捧げられますので、どうぞお部屋のテレビでチャンネル2番でお楽しみください。またご気分がよろしかったらぜひ教会においてください。今日は暖かいですけれど、明日はまた寒くなると伺っています。どうぞ暖かい格好をなさってお出かけください。その場合は病棟の看護師にお声をおかけください。 それではどうぞお大事にお過ごしください。